はい、お疲れ様です。お客さんを選ぶことの大切さということ2回目の音声なんですけども、過去何回かお話ししているのにまた同じテーマで話すのなんでじゃと思うかもしれないんですが、ちょっと衝撃的な商品があったので、それをもとにちょっと気づきというかお話をしたいなと思います。ダイレクト出版じゃなくてフォレスト出版という出版社があって、フォレスト出版、まあ、もちろんあの普通の紙の本屋さんに並ぶ本も、売ってるんですけれども、フォレスト出版はですね、あのなんて言うんだろう、私のようなコンテンツも売ってるんですね。で、フォレスト出版昔はいろんなことやってたんですけど、もう最近なんかスピリチュアルに絞りまくっていて、なんかあの波動を変えると8秒願っただけで1日あなたの願いが叶いますとかのキャンペーンやってて、これいつか行政指導入んないのかなって、ちょっといつ入んのかなと思って見てて、もう2年ぐらい経ってるんでなかなか行政指導って機能してないのかなとか思ったりしてます。で、なんかこれ大丈夫かなみたいな、要は特商法とかに違反してそうなものなのに、行政指導が入らない、もしくは、まあそのなんていうのかな、何金っていうんだっけ、そういうの賠償金みたいなのが出ない、要は国が入らない、都道府県が入らないって場合はですね、これどういうことかっていうと売れてないんですよね。あれね、やっぱやばいもの、そのやっぱ表記とかに問題があって売れてしまったものに行政って入るので、たまたま見かけた商品がこれ大丈夫なのかなって言って、行政が入らないって時は売れてないんで、フォレスト出版意外と売れてないのかなとかちょっと思ったりしてます。ただ行政が、ね、その売れなかったら何でも入らないのかっていうとそうではなくて、生きる死ぬとか健康、要は薬事法に違反するようなものっていうのは売り出した時点で結構ガサ入れしてるみたいですね。私が知ってるケースだと昔ね、東京都から、継承法かな、まあ、とにかく、歌ってる効果が科学的根拠がなくて非常に怪しいということで1億円の罰金を命じられた、痩せるストッキングとかパン、何だったかストッキングかなだったと思うんですけど、とかがあったんですけども、あれはもう60億ぐらい売れてたって言ってましたね。でやっぱそれぐらい売れちゃうって目立つと、まあ、指導が入るんだろうから、まあ、フォレスト出版意外と売れてないのかなっていう感じがしてます。でそんな感じスピリチュアルにめちゃめちゃ寄っちゃってる、ある、キャンペーンがあって、何だったかっていうとですね、見かけた人もいるかもしれないですけども、素直にあなたらしくキラキラ輝ける本当の場所へ導きます、お金、美しさ、自由な時間、ソウルメイト、幸せ、温かい家庭の温かいが間違ってる気がするんですよね、これ漢字が、仲間、天命、愛されること、パートナーシップ、笑顔、好きな仕事、あなたの欲しいを1日5分間で全部叶えてしまう究極の秘密、88日間であなたが幸運スパイラルに入り込み奇跡を次々と現実化できる成功体質に生まれ変わる。まあね、どこも似たような言葉になっちゃうんでしょうねっていうやつをやると。で、まずは、メアドを登録させるためにですね、幸せ診断チェックをしましょうということで、チェックがですね、チェックの項目がすごいんですよ。家族や子育てを楽しくやりたい、ソウルメイトは家族、仲間たちから愛されて幸せになりたい、本当の自分の人生を歩みたい、私らしくハッピーに生きたい、心の底から信頼できるソウルメイトを見つけて子供を作って温かく幸せな家庭を作りたい、人生でやりたいことを全てやり尽くしたい、愛する旦那様や子供や友達たちが毎日ニコニコ幸せでいられるように周りの人たちにたくさんの笑顔と幸せを与えたい、などなど、老後の心配をしなくていいように不労所得を作りたい、好きなことを仕事にして毎日楽しく輝きたい、これ貧困に苦しんでいる子どもたちに手を差し伸べたり、地球の環境汚染や動物保護などの活動に本腰を入れ、環境で平和で安全で愛のある調和のとれた世界に貢献したい。っていうチェック項目があって、一つでもチェックがついたらもう絶対にこのやつやった方がいいですよみたいな感じなんですけど、これ聞いててどう思いました？この項目を、なんかそうだっていう人すごく多いと思うんですよね。すごく だってこんなん普通じゃないですか。私らしくハッピーに生きたい、私らしくなくていいし、ハッピーじゃなくてもいい人なんていないじゃないですか。こういうなんか当たり前のことをチェックで入れさせてるのがちょっとだいぶやばいなと思ったんですね。で、この項目で心が動くっていうことは相当なんていうのかな、考えてない人だと思うんですよ。だから何が言いたいかっていうと、こういうふわふわした当たり前じゃんってことを、あ、そうそうそうなのよ、私のこと言ってくれてるわって言って登録するような人ってだいぶ客層としてはやばいということですね。から集まるお客さん相当めんどくさいだろうなと思います。例えば、これで多分リスト取って動画コンテンツを売ったりすると思うんですけども、例えば、動画のリンク、動画が届かないんですけどなんでですかとか、そういう苦情が来たりとかするんですよね。なんでかっていうと、動画って言って、例えば動画の YouTube の URL とかを出すと思うんですけども、勝手に頭の中で、DVD が届くと思っていて、その DVD が届かない、何してくれてるんだとかね、そういう、お客さん結構いらっしゃるんですけども、底辺のお客さんですね、そういう人が入ってきそうだなというふうに思います。これどこかの音声でも言ったかもしれないんですけども、言ったね、難しい文章にした方が少なくなるけど質の高いお客さんが入ってくるんですよね。だけどこのキャンペーンみたいに、簡単な言葉ばっかり、安易な欲求ばっかりを並べていると、広く、レベルの低い人が入ってくるんですね。で、多分返金騒動とかすごくめんどくさいと思うんですよね。あともう一つ、レベルの低いお客さんを入れてしまうと、レベルの低いお客さんって何やっても絶対に成果出ないんですよね。このよどんなに丁寧にフォローしても絶対成果出ないんですよ。っていうことは何が起こるかっていうと、一回つながったお客さんのライフタイムバリューが増えないということです。ライフタイムバリューっていうのは、そのお客さんとつながることによって、お付き合いしていく中で、払ってくださる、価値バリューですね、一般的には金額ですけども、が積み重ならないわけです。だって普通商品って多分皆さんがこのプラチナまで来たのも、例えば何かのまず私の商品を買って実際にやったら結構いいぞと思って、でワイルスとかワイルティの、募集があったから入ってみたと。そしたらなんか何気に最後まで何とかできて、結構いいかもみたいな感じでプラチナの募集があったから、はい入りましたと。しかも今の時期まで聞いてるってことは結構どっぷりいいなと思ってくださってるはずですよね。こんな感じで皆さんのレベルの高い人をちゃんと集客して、でコンテンツを提供していくと、何かにつけてこう購入していただけるわけですね。これはライフタイムバリューが大きいというふうに言うわけですけども、このキャンペーン、今ご紹介したキャンペーンみたいに、甘い言葉でレベルの低いお客さんを集めてしまうと、このライフタイムバリューが続かないんで、多分私の予想だとこのあと3万円前後の商品を売ると思うんですけど、こんなに広告費かけて一生懸命やって多分3万円で終わるんですよね、一人のお客さん。でも、私の場合だと一回そのある人のリスト、メールアドレスをゲットしたら、長いお付き合いになるので、たった2000円の広告費で何百万円っていう売り上げが上がる可能性があるわけですよね。ということを考えると、このキャンペーン消耗戦だなというふうに思ったわけです。次回ちょっとまた詳しくお話します。